濃縮公認心理師第一章公認心理師の職責。1公認心理師の職責。公認心理師の業務と役割として教育及び情報の提供も含まれる。公認心理師は養心理支援者と関係者及び国民が公認心理師の業務対象となり、心の健康の保持増進に寄与する。公認心理師は信用失墜行為の禁止、秘密保持義務があり、特に秘密保持義務違反には罰則規定がある。公認心理師は養心理支援者の支援に係る主治医があるときは、指示を受けなければならない。公認心理師は心の内面だけでなく、養心理支援者の心理状態を直接的及び間接的に把握する。公認心理師は養心理支援者が生物的レベルから心理的及び社会的レベルまで安全な状態にあるかを確認する。公認心理師の業務は1、心理的アセスメント2、養心理支援者への支援3、養心理支援者の関係者への援助4、国民の心の健康普及のための教育と情報提供5、保健医療、福祉、教育等の各分野との連携義務である。公認心理師には汎用性が求められ、主要5分野の特定の分野のみではなく、あらゆる分野に通底する資質を兼ね備えていることが期待される。公認心理師は、自らの専門家としての知識、技術の限界を十分に自覚し、その範囲内において支援活動を行う。公認心理師は、養心理支援者等の自立性を最大限に尊重し、インフォームドコンセントを行う。インフォームドコンセントは、職業倫理的にも心理的支援の実践上も不可欠な要素である。公認心理師は人権を尊重し、国籍、人種、思想、心情、年齢、性別及び性的指向、社会的地位、経済状態などにかかわらず、すべての人をかけがえのない存在として尊重する。公認心理師は心理的アセスメントが不十分なまま、時を費やすだけの面接を繰り返してはならない。心理的アセスメントの幅と精度の向上は、公認心理師が関係者連携において担うべき役割に含まれる。多重関係が生じると、公認心理師とクライエントの関係に不可欠な中立性や客観性が侵され、利害の対立や偏見が生まれる恐れがある。性的多重関係を含む多重関係は、心理職の職業倫理的問題では最も多く、重大な倫理違反である。非性的多重関係を避けることが、性的多重関係の防止につながる。公認心理師自身の専門的能力に関する判断は、注意の標準と、教育、訓練、経験に基づく専門的能力をもとにした判断がある。注意の標準は、特定の状況の下での過失の有無を判定するための標準である。注意の標準も、教育、訓練、経験に基づく専門的能力も、一般的な判断ではなく、個別具体的な行為の判断である。タラソフ事件での判決は、患者に他害行為の恐れがある場合、犠牲者となり得る人に警告する義務を示した。タラソフ判決以後の判決は、犠牲者となり得る人を積極的に保護することを求めており、保護義務と呼ばれる。リファーは、相談者にとってより適切な相談機関に、相談内容の引き継ぎを行うことである。リファーの際は、複数のリファー先を提示し、相談者が自身で相談機関、専門家を決められるように支援する。相談室での対応の内容は、詳細を記録する必要がある。 公認心理師が不在の時の対応については、マニュアルを作成しておく必要がある。秘密保持の例外は、1、自傷互いの恐れ、2、虐待の疑い、3、医療保険による支払い、4、クライエントによる明確な開示要請、5、クライエントのケアに直接関わる専門家同士の話し合いである。公認心理師は、クライエントに対して、情報の扱い方や他者との共有について説明を行い、クライエントが強制されることなく自由意思で同意する権利を保障する。心理職に必要なコンピテンシーは、成長と課題、障害学習やセルフケアを含め、職業的機能を高める活動である。コンピテンシーは、専門家がその業務を行う資格を持ち、専門職の倫理観や価値観に基づき、適切な判断、批判的思考、意思決定ができることである。アドボカシーは、機能コンピテンシーの一つである。職業的発達は、訓練と実践の水準を示し、基盤コンピテンシーと機能コンピテンシーがどの水準にあるかで達成度を見定める軸となる。コンピテンシーの中核となるのは反省的実践である。反省的実践を促進するための代表的なものはスーパービジョンである。スーパービジョンは集団で行うこともあり、仲間同士で指示的に関わるピアスーパービジョンも効果的とされる。セラピストの未解決の内的葛藤は、面接プロセスの妨げになる可能性がある。セラピストは、自分自身の問題や心理的特徴について理解することが必要である。ロネスタッドとスコフホルトは、カウンセラーの発達を6期モデルで示した。臨床家は、家族や友人を含む様々な対人関係を通して多くを学ぶが、中でもクライエントは臨床家の成長に大きく影響し、様々なことを教えてくれる教師となる。自身の体験や様々なフィードバックに対するオープンネスが、臨床家の成長とウェルビーイングの鍵となる。ウェルビーイングは、身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることを意味する概念である。優れた臨床的判断は、正確さ、スピード、効率性等よりも、深く関与し体験する姿勢、自身の判断についての謙虚さ等と関連している。リヒテンベルグとグッドイヤーは、障害学習を、個人が職業的人生を通して、知識、価値観、スキル、理解を身につけ、エンパワーメントする、継続的で支持的なプロセスと定義している。継続訓練による継続学習には、フォーマルな継続学習、インフォーマルな継続学習、偶発的学習、ノンフォーマル学習がある。フォーマルな継続学習は、専門団体の正規研修であり、学習効果は満足度やテスト等で評価される。インフォーマルな継続学習は、専門誌や専門書を読んだりすることであり、講師や明確な枠組みがなく行われる。偶発的学習は、業務を行うことが結果的に学習となっているものを指す。ノンフォーマル学習は、受講生の立場に置かれるが、評価が与えられないものである。